族ぶった切り。
アマルちゃん、
はい、
もうかれこれこの事務所に来て半年近くになるんだけどさ。
そうですね、うん、
だいぶ慣れてきた。
まあ慣れてきたというよりは、まあ本当に少しずつそういう案件だったりとか、そういう仕事面ではまだ慣れないですけど、うん、まあ皆さんの人となりというか、うん、そういった面では、
うん、
なんかいろいろ仲良くさせてもらってはいますね。
あ、もうでも10年選手みたいな感じになってる
さすがにそれはないですけど。
そうですか、
うん、でもそうですね、
なんか仕事をね、まあ相続が多いけれども、
はい、はい、
うん、その相続をやっていくにあたってなんかこういう困ったなとか、そういったことってあったりする
？うん、いろんな相続を見させてもらったりとかはしてきたんですけど、
うん、
その相続とかの事案を裁くにあたって、
うん
う
ん、
そういう抑えるべきポイントとかがちょっとまだそこら辺が自分の中ではっきりしてないので、
うんうん
う
ん、
そういうポイントとかが教えてもらえれば、
うん、
もうちょっと裁けるようになるかなって、
ね、はい、ゆくゆくはあれだよね、あのお客さんの対応とかそういう話をあのしていく中でやっぱりこういうことって大事だもんね。
そうですね、うん、
まあ身内に相続が起こったりすると、
はい、
やっぱりお客さんもこの流れで、相続問題考えていっていただくと、
うん、
いろいろ役に立つかなと思いますね。今日はそういう話をしていこうかね。
はい、お願いします、はい、
うん、まずそのこの相続問題を解決するにあたって、
はい、
まあ、検討していくポイントっていうのが あるんですけれども、
はい、
まあ、順番にもう大きくまとめると、
はい、
この順番で考えていけばいいよっていうようなそういう検討の方法がありますので、
はい、
うん、この話をちょっとしていこうかな。
あ、お願いします。
はい、まず一番最初にやらなきゃいけないのが、
はい、
相続人の特定することですよね。
はい、
うん、例えばお父さん亡くなった、
はい、
うん、じゃあお父さんの相続人は誰なのか、
うん、
これを検討していくんですね、
はい、
いやいやいや、お父さんの相続人はあの母ちゃんと俺と弟やみたいなね、
はい、
うん、だからこれでいいんだみたいな、そういうものではなくて、
はい、
あの必ずその書面を持って、
はい、
うん、書面を集めて、
うん、
でその書面で特定をしていくっていうことが重要になります。
書面で、
はい、はい、またちょっとこれは追って話をしましょうかね。深掘りをしていく。
はい。
うん。なので、この書面を集めていくうちに、
はい、
あれ、父ちゃん実は、うん、先妻がいたんだなとかね。で、先妻の間に子供がおるがやとか、こういうことって、まあまああるんですよね。うん、なので、父ちゃんの相続人は母ちゃんと俺と弟やっていう感じで、現実状況として決めつけてしまうと、飛んだ落とし穴があるぞということですよね、
はい、
うん、まずこれが1点目、
はい、
うん、でそれから2点目、遺言書があるかどうか、
はい、
うん、これ大事ですね、
はい、
うん、遺言書があったら、うん、もうこの遺言の内容通りに遺産分けをしていけばいいわけですよね、
はい、
うん、で遺言がないっていう話になると、
はい、
遺産分けをするにはどうするんだっけ、
はい、遺言書がない場合は、
うん、
もうその法定相続通り、あれ法定遺言書がない場合は、うん、奥さんとその書面の、
あ、それはそうだね、あの原則要はその協議がまとまらん場合は、
はい、
この法定相続っていうそういうその指針で遺産分けをしていくことになると思うんだけど、
はい、
基本的には遺産分割協議って言って相続人全員で、
はい、
この財産を誰が取得するのかだとかっていうような、
はい、
そういう協議をして決めていくと、
はい、
うん、いう話になるので、
はい、
なのでこの遺言っていうのは非常にあるのかないのかっていうのはすごく重要ですよね、
はい、
うん、でその遺言ももしあったとしてもその遺言がどういう形の遺言なのか、
はい、
うん、 これもすごく重要だったりするので、はい、まあ、これも後で話してみましょう。
はい。
はい、で、その次ですね。じゃあ、この亡くなった方に、どれだけの財産、あるいは負債、うん、これがあったのか。
はい。
うん、これを、調査していくということですね。はい、例えば、まあ、まず必ず会うのが銀行の預貯金だったりするんですけれども、はい、この銀行、亡くなったお父さんがどの銀行と取引してたのか、それぐらいは多分通帳があったりしてわかると思うんだけど、
はい、
うん、じゃあそれがその通帳でいいのかどうかっていうのを言うと、これはあんまり良くなくて、
はい、
亡くなった当時の、残高証明みたいなのを取っていただいて、
はい、
亡くなった時点の財産がいくらなのかっていうのをリストアップしていくということですね。
はいはい、
これは預貯金もそうですし、
はい、
不動産があれば不動産もそう、
はい、
それから株式だとかそういう有価証券、
はい、
うん、こういったものがあればそれも全部リストアップしていくと、
は
い、うん、ということですね。でその財産の評価額を確認していくということになります。はい、そうすると全体のその遺産の総額っていうのが、
うん、
明らかになってくるんですよね。
はい、
うん、そういうことが、3番目に大事なことですね。
はい、
でそうするとじゃあ財産が見つかって相続人が何人いるのかっていうのが決まったら、
はい、
今度相続税がかかるのかどうかっていうのを調べていくわけですよね。
はい、
うん、相続税っていうのは基礎控除っていうのがあって、
はい、
この基礎控除の枠内に財産の評価額が収まってれば、うん、そもそも相続税の申告すら必要ないっていう税金なんですよね。
はい、
うん、けどこの相続税のこの基礎控除を超える財産があった場合は、その超えた部分に関して相続税っていうのがかかってくると、
は
い、うん、いう、そういうタイプの税金なんです。
はい、
うん、なので、先ほどこの、相続人をね、はい、調査をして、相続人が何人いたか、
はい、
で、それで財産がどれだけあったのか、
はい、
うん、こういったものを、確認をすることによって、で、
はい、
相続税が出るか出ないかっていうのが分かってくると、うん、これもまあ後で詳しくは説明をしていきますので、
はい、
うん、でもし相続税が出るよということになったら、
はい、
もうこれはね相続税の申告って非常に難しいものですから、
はい、
税理士なり、まあ、こういう専門家をですね、
はい、
に依頼をすることをもう強くお勧めします。特に相続税に関しては非常に、はい、小難しい、理論があったりだとか、
はい、
あるいは制度があったりだとかっていうことがありますので、
はい、
まあ、相続税に強い税理士さんに、手続きを依頼された方が身のためだよというところですかね。はい、
はい、
で、次、
はい、
うん、ある程度相続税がかかるんだなとかかからないんだなっていうことが分かったら、今度、
はい、
この財産を誰がどういうふうに取得していくのかっていう遺産分けの検討をしていく、
はい、
これは遺言がある場合はこれは必要ないんだけれども、
はい、
遺言がない場合は相続人全員でさっき言ったように遺産分割協議っていうのをしていくわけですよね。
はい、
うん、でこれで誰が何を取得するのか、この銀行のどこどこ口座のどこどこ支店の何々口座のこの預金は誰が取得するのかとか、
はい、
今まで住んどった不動産に関しては誰が取得するのかとか、
はい、
うん、こういった協議をしていくということですね。
はい、
うん、で、その協議の中で、負債ですよね。例えばそうですね、借金があったとかね、
はい、
住宅ローンを、多額の住宅ローンを残して死んでたとか、
うん、
うん、そういうことって、まあ、まあまああるわけですよね。
はい、
うん、で、よくあるのが、残された財産よりも、負債の方が多い場合どうすんねんと。
はい、
うん、これ、そのまんま、放置しておくと、この負債は相続人が、相続分に応じて負担をしていくことになるわけですよね。うん、うん、なので、こういう場合は、相続放棄を、
はい、
検討する材料になったりします。
はい、
うん、またこれも後で話をしますね。
はい、
うん、で最後、あ、最後じゃないわ、その次ですね。
はい、
今度この相続登記だとか、
はい、
うん、まあ、要は不動産があれば相続登記、 あるいは相続税申告、
はい、
うん、こういったのは期限があります、
はい、
うん、さっきの相続放棄っていうのも期限がありますね。相続を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申し延びをする、
はい、
家庭裁判所にする必要があるし、相続税の申告に関しては相続が起こった時から10ヶ月以内に、
はい、
相続税の申告をして納付までしなきゃいけないっていう、そういうルールになってます。
納付まで
しなきゃいけない。納付までしなきゃいけない。そうで、相続登記に関しては相続を知った時から3年以内に、
はい、
土地に関しては相続登記をする義務、
はい、
これが最近、ルール化されまして、うん、そういったその手続き、期限がある手続きに関しては必ず期限内に行うということですね、
はい、
うん、これはしっかりチェキっておく必要があるわな。
チェキ
っておく必要は。はい。で、という、一連の流れ、
はい、
なので、まあそのここまでの間に、うん、おそらく10ヶ月ぐらいですね、まあ
スムーズに
いってギリになるような感じで、はい、相続税の申告がやってくると思ってください。
あ、
うん、そう、10ヶ月って本当にあっという間です。もう、うだうだしとると、あっという間に10ヶ月が起こって、うわ、やべえっていう感じになってしまうんで、
はい、
まあ、ある程度、その、相続人が多いな、これは、とか、あるいは、財産額めちゃ多いとか、不動産クソ多いな、とかね、
はい、
うん、そういう、その、まあ、相続があると、大体、こういうような相続だっていうのは、多分、わかると思うので、
はい、
うん、もうそれであれば、もう相続人、相続人としては、もう専門家を利用する、まあ、相続であれば、まあ、私たち司法書士だとか、
はい、
うん、そういった人間を使ってですね、
はい、
うん、その人間にいろいろ、手続きを調査させて、
はい、
で、その、まあ、専門家からいろんな専門家をつないでもらって、例えば相続税が必要であれば、
はい、
税理士をその人からつないでもらうだとか、
はい、
うん、そういったことでやっていくと、結果的にすごく楽なのかなと思います。うん、
入り口を先生とかにお願いして、
そうです。
そしたらもうそのつながりの税理士さんだったりとか、うん、
はい、
そういう、相続とかに関わる他の部分で補える先生とかを、
うん、そう
なり紹介、自分たち探さなくてもいい。
そうです、うん、もう探すのもめんどくさいじゃないですか、これに関しては、
まあ、うん、どういう基準で選んでいいのかも。
そうです、そうです、
正直分かんないです、ね、
そうで、確かに税理士って歌ってる人でも、
はい、
相続税が得意なのかどうかってこれは分からないわけですよね。
得意不得意
があります、
はい、
そう、なので、もともと、その、法人のね、決算ばっか組んでる税理士さんが、
はい、
じゃあ相続税ができるかって言ったら、極めて非常に難しかったりするんです。
はい。
うん、なので、そういったことも、最初に、タッチする専門家にお願いをして、
はい、
うん、その人に、いろいろ、紹介をしてもらうと、
は
い、うん、こういったことがすごい、おすすめかなと思います。はい、
なるほど、
うん、
ありがとうございます。
はい、どんな感じですか。
いや、ちょっと一気にたくさんの事項がありすぎて、
ね、
一旦流れとして
は
わかるんですけど、
うん、
そのまあ後からって今一旦一通りの流れは教えてもらったので、
うん、
それをもっと噛み砕いて、
そうね、
それをちょっと次回、
うん、
教えてもらえれば、
そうね、
次回に細かく砕いた一つずつやってもらえると嬉しいかなって思います。
うん、はい、まあ、ドゥワーって話したんで、まあ、何が何だかっていう感じですけど、はい、
そうですね、
うん、まあ大まかにこういう、もう膨大なね、こういうそのやるべきことっていうのが、
はい、
あるんだぞっていうことを知ってもらっただけでも、いいかなっていうふうに思いますんで、
はい、まあ、一筋縄でいかないっていうのが、うん、わかります。
そうでしょ、うん、なので、
はい、
僕らにもうすぐに相談してもらえると、
うん、
優しく解決に導いていきますのでっていうところですかね、
は
い、
まあ、はい、遺言書があるのが一番最短ルートですかね。
遺言書があるといいんだけどね本当に遺言書みんな書いてくんないですからね。
そうです、
ね、うん、元気なうちはね、うん、まだまだ生きられるのはバカみたいなね、そんな感じになるので、
はい、
なかなか書いていくのは難しいかもしれないですけど、
はい、
うん、遺言書があるといいですよね。
はい、
はい、うん、今日はこんなところかな。
そうですね、
はい、 じゃあ、今日はここまでということで、
はい、
はい、じゃあまた次回、
はい、
お耳にかかりましょう。さよなら。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にあるフォームからどしどしお送りください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう、さようなら。この番組は司法書士法人稲穂の提供でお送りいたしました。